VOA の福島姿勢だより、8月号、ナンバー838、令和元年8月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表、姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.fukushima.jp/mobile/ へアクセス。QR コードが掲載されています。公式 SNS で情報を発信し、ホームページトップバナーをクリック。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場、野球、ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真。ボールで遊ぶ子供たち。岡山子供園。7月のある日、外はどんよりとした梅雨空ですが、園内は汗をかきながらボール遊びやかけっこをする元気いっぱいの子供たちの声であふれています。カメラのファインダー越しに見える可愛い子供たちの表情に思わず笑顔がこぼれます。説明。屋内で遊ぶ子供たち6人を捉えた写真です。床に座り、カメラに向かい、顔より大きいボールを両頬に当てたり、頭に乗せたりして見せている様子です。表紙の写真、終わり。声の福島姿勢だより、8月号、ナンバー838、目次。特集。笑顔で子育て福島市、ボリューム1、2ページ。現在、児童扶養手当を受給している皆さんへ、4ページ。8月は食品衛生月間です。みんなで防ごう食中毒、5ページ。なくそう、望まない受動喫煙、マナーからルールへ、6ページ。姿勢トピックス、7ページ。福島ものづくり企業ファイル、三洋缶詰株式会社、8ページ。お知らせワイド、楽しいアトラクションをご用意しています。敬老会を開催します。県と福島創造、生き生き介護予防大会、9ページ。目次終わり。特集、笑顔で子育て福島市、ボリューム1。福島市では、子どもの健やかな成長を支援するため、さまざまな子育て支援を実施しています。8月号と9月号で、2回にわたり子育て支援の内容を紹介します。今回は、0歳から小学校就学前までの子どもが利用できる幼児教育・保育施設を紹介します。問い合わせ、幼稚園保育課、電話 573-2021。 青空保育園、さつき町の子どもたちのキャプションのもと、おもちゃで遊ぶ子どもたちの写真、滑り台で遊ぶ子どもの写真と、6名の子どもたちの顔写真が掲載されています。主に共働きの家庭が利用可能な施設、 保育所。保護者の就労などにより、保育の必要のある0歳から小学校就学前までの子どもが対象の保育施設です。小山保育所、渡辺由紀所長。保育所は、家庭や地域の様々な機関や人々と連携して、子どもの養護と教育を行い、子どもの育ちを支えています。渡辺由紀所長の顔写真が掲載されています。地域型保育施設。待機児童の多い0歳から2歳児の保育ニーズに応えるために設けられた認可保育施設です。市内には小規模保育施設と事業所内保育施設の2種類の地域型保育施設があります。大きな特徴は次の3つです。1. 保育の対象は0歳から2歳児。2. 3歳以降は連携園などに転園。3. 認可保育施設であり、利用申し込みや保育料は認可を受けた保育所と同じ。小規模保育施設は定員が6人以上、19人以下で、家庭的な雰囲気の中で保育を行います。事業所内保育施設は、病院などの事業所が営む保育施設ですが、地域枠があり、従業員の子ども以外の一般の子どもを一緒に保育しています。現在、市内に小規模保育施設を19園、事業所内保育施設を2園設置しています。地域型保育施設、青空保育園を利用する保護者の方へ聞きました。羽賀学さん、かんなちゃん1歳。妻が仕事復帰することになり、自分で保育施設を調べました。先生方のきめ細かな対応がとてもありがたいです。少人数でアットホームな感じがいいですね。自宅でも友達の名前がよく上がり、覚えた歌を聞かせてくれます。学さんに抱っこされたかんなちゃんの写真が掲載されています。坂爪理恵さん、麗華ちゃん、0歳。出産してからすぐに仕事に復帰しました。最初、0歳児を預けるのは不安でしたが、先生方がとてもよくしてくれて、今は安心しています。親のように子供のことを知ってくれている先生がいるので、本当にありがたいです。理恵さんに抱っこされた麗華ちゃんの写真が掲載されています。青空保育園、安田聖子園長。地域型保育施設は、その時の子どもの体調や様子であったり、一人一人に対して保育が行き届く環境です。0歳から2歳児は、一人一人丁寧に見て育てるのが一番です。子どもに寄り添うことができ、預けて安心と感じられる施設です。市内の地域型保育施設へ、ぜひ見学にお越しください。安田聖子園長の顔写真が掲載されています。市内の認可保育所や地域型保育施設、認可外保育施設について、詳しくは市ホームページをご覧ください。認可保育施設と認可外保育施設の QR コードが掲載されています。主に専業主婦、夫は夫婦、専業主婦の家庭が利用可能な施設、幼稚園、3歳から小学校就学前までの子どもが対象の教育施設です。福島芽生え幼稚園、関明信園長。幼稚園は生活や遊びの中から様々なことを学び、小学校以降の生活や学習の基盤となる生きる力を育成する学校です。また、市内のすべての私立一律幼稚園で午後の預かり保育を実施しています。関明信園長の顔写真が掲載されています。どちらの家庭でも利用可能な施設、認定こども園。0歳から小学校就学前までの子どもが対象の幼稚園と保育所の機能を合わせ持つ施設です。出産により育児休業を取ることになった。 今まで仕事をしていなかったが就職した、などにより、保護者の就労状況が変わっても、転園せずに利用できます。現在、市内に私立、一律合わせて13園設置しています。岡山子ども園岡部の子どもたちのキャプションのもと、室内でおもちゃで遊ぶ子どもたちの写真と、屋外で木の下で遊んでいる子どもたちの写真が掲載されています。市内の幼稚園認定子ども園について、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします。子どもの年齢が3歳年少から5歳年長。幼稚園を利用する場合は満3歳クラスも対象。原則、小学校就学前3年間の幼児教育・保育について無償化となりますが、市民税・非課税世帯は保育の必要性がある0歳から2歳の子どもも対象になります。無償化の対象とならない費用、食材料費、給食・おやつなど、通園送迎費、通園バスなど、行事費などは保護者負担となります。保育の必要性とは、保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害などにより、家庭で保育ができない場合、保育の必要性がある子どもに該当します。無償化の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。子どもの年齢が3歳年少から5歳年長、共働き家庭、一人親で働いている家庭など、保育の必要性がある子ども、次の1から5へ、子どもの年齢が3歳年少から5歳年長、専業主婦、父は夫婦、専業主婦家庭など、保育の必要性がない子ども、次の1、2、認定子ども園、5へ、1. 幼稚園を利用、無償。私立幼稚園などの子ども・子育て支援新制度民意公園。私立幼稚園は月額25,700円まで無償。国立大学附属幼稚園は月額8,700円まで無償。2. 認定子ども園、認可保育所、地域型保育施設を利用。無償。延長保育の利用料は除く。3. 幼稚園、認定子ども園の預かり保育を利用。幼稚園などの利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円まで無償。4. 認可外保育施設の利用。月額37,000円まで無償。就学前の障害児の発達支援、無償。幼児教育・保育の無償化について、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。9月号では、生まれる前から就学期まで、切れ目のない多様な子育て支援を紹介します。現在、児童扶養手当を受給している皆さんへ。問い合わせ、子ども政策課、電話 525-3767。 1. 児童扶養手当の現況届を忘れずに。8月1日から。年に一度、現況届の提出が必要です。該当する方には、7月31日水曜に案内通知を発送します。必要書類など詳しくは案内通知をご確認ください。届出期間、8月1日から30日。提出先、案内通知の指定先、子ども政策課、保健福祉センター2階、または最寄りの支所。指定された届出先の変更を希望する際は、 事前に必ずご連絡ください。提出されない場合には支払いが保留されます。支給開始から5年が経過した受給者の方は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出が必要です。該当の方には6月に郵送済み。提出が遅れた場合は減額となることがありますのでご注意ください。2. 児童扶養手当制度が変わります。1. 支給日のお知らせ。今年度から支給日が変更になります。4ヶ月に1回の支給が最終的に2ヶ月に1回に変わります。4月から7月分、8月9日金曜に支給。8月から10月分、11月11日月曜に支給。11月分以降、年6回、2ヶ月に1回。1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に支給。11日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の平日に支給。支給月の前月分までの手当を支給します。例、11月から12月分は1月に支給。括弧2、現況届による児童扶養手当額の変更は11月分の手当額からとなります。3、法律婚をしたことがない未婚の児童扶養手当受給者の方に給付金を支給します。以下のすべてに該当する方は、現況届提出の際、窓口にご相談ください。支給要件。1、11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母。2、基準日10月31日において、これまでに一度も婚姻、法律婚をしたことがない方。3、基準日において事実婚をしていない方。支給額一律17,500円1回限り。申請期間8月1日から令和2年1月31日まで。図。対象者診断チャート。説明。対象者を診断するための質問項目が流れ図で示されています。答えの「はい」「いいえ」を番号をつけて読みます。1. 児童扶養手当の受給者のうち、対象児童の父または母ですか？いいえ、対象ではありません。2. 児童扶養手当の受給者のうち、対象児童の父または母ですか？はい。11月分の児童扶養手当の支給を受けますか？翌年1月に支給される手当となります。いいえ、対象ではありません。3. 11月分の児童扶養手当の支給を受けますか？翌年1月に支給される手当となります。はい。10月31日時点において、婚姻、届出をしたものをしたことはありますか？ Q&A 参照。はい。対象ではありません。4. 10月31日時点において、婚姻、届出をしたものをしたことはありますか？Q&A 参照。いいえ。10月31日時点において事実婚をしていますか？はい。対象ではありません。5. 10月31日時点において事実婚をしていますか？いいえ。対象となる可能性があります。図、終わり。Q&A。クエスチョン1、基準日10月31日の翌日以後に他の自治体に転出・引っ越しした場合の申請先は？アンサー、基準日以後に転出した場合であっても11月分の児童扶養手当を支給する自治体、基本的には転出前の自治体が申請先となります。クエスチョン2、 現在、未婚で出産した子を育てていますが、過去に婚姻、法律婚、しています。対象になりますか？アンサー。今回の給付金は、基準日、10月31日において、これまでに婚姻、法律婚をしたことがない方を対象としていますので、給付金の対象にはなりません。Q&A 終わり。児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている一人親家庭などの生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。児童手当とは異なります。8月は食品衛生月間です。みんなで防ごう食中毒。問い合わせ、保健所衛生課。電話 597-6358。 夏は細菌性食中毒に注意。夏は気温が高くなるため、特に細菌による食中毒が増加します。細菌による食中毒の中には重症化して命に関わるものもありますので、特にこれからの季節は食品の取り扱いに注意しましょう。食中毒予防三原則、菌をつけない、増やさない、やっつけるを意識して、こまめな手洗いや食品の温度管理を心がけ、夏を元気に乗り切りましょう。グラフ、平成30年の月別細菌性食中毒患者数、全国。厚生労働省ホームページ、平成30年食中毒発生状況をもとに作成。説明、平成30年の月別細菌性食中毒患者数全国が折れ線グラフで示されています。1月から12月までの患者数のおよその数値を読みます。1月100人、2月200人弱、3月350人、4月350人、5月600人強、6月1250人、7月1000人強、8月950人、9月900人、10月400人、11月300人、12月200人弱。グラフ終わり。生肉、生焼けに要注意。カンピロバクター。特徴。主に動物の腸の中にいる細菌で、加熱前の肉、特に鶏肉、についています。少しの菌量でも食中毒を引き起こします。過去の原因食品、生焼けの肉、肉の生食、鶏刺しなど、生肉を扱った後の種子や調理器具により汚染された食品。予防方法、肉類は、中心部までしっかり火を通しましょう。箸やトングは生肉用と焼き上がった肉用のものを別々に用意し使い分けましょう。カンピロバクターの写真が掲載されています。提供、国立感染症研究所。健康な人からも検出される黄色ブドウ球菌。特徴、可能層、喉や鼻の中、皮膚などにいる細菌です。食べ物の中で増殖する際に毒素、エンテロトキシンを作ります。菌自体は熱に弱いですが、この毒素は100度 C 20分の加熱でも分解されません。過去の原因食品、おにぎり、仕出し弁当など。予防方法、調理前や調理中は手指をよく洗いましょう。おにぎりを握るときは素手ではなく、ラップや使い捨て手袋を活用しましょう。調理後は常温で放置せず、速やかに食べましょう。黄色ブドウ球菌の写真が掲載されています。提供、国立感染症研究所。カレーで食中毒、ウェルシュ菌。特徴、主に土の中や動物の腸にいる細菌です。熱に強い芽胞を作るため、加熱しても生き残り、食中毒を引き起こします。 空気がないところで増殖します。過去の原因食品、常温放置したカレーなどの煮込み料理。予防方法、調理後は常温で放置せず、速やかに食べましょう。すぐに食べない場合は、鍋から保存容器に小分けして粗熱を取り、冷蔵または冷凍しましょう。ウェルシュ菌の写真が掲載されています。出典、食品安全委員会事務局資料。命に関わることも、腸管出血性大腸菌。特徴、主に動物の腸の中にいる細菌で、加熱前の肉や野菜についていることもあります。溶血性尿毒症症候群 HUS や脳障害を引き起こす場合があり、死亡する事例もあります。過去の原因食品、生焼けの肉、牛レバー刺し、漬物、浅漬けなど。予防方法、肉の生食を避け、中心部までよく加熱して食べましょう。野菜はよく洗浄しましょう。腸管出血性大腸菌の写真が掲載されています。提供、国立感染症研究所。なくそう、望まない受動喫煙、マナーからルールへ。望まない受動喫煙をなくすために、健康増進法の一部が改正となり、多くの人が利用する施設が段階的に原則屋内禁煙となります。令和元年7月から学校、病院、行政機関の庁舎などは敷地内禁煙となりました。問い合わせ、保健所健康推進課、電話 573-4384。受動喫煙とは、受動喫煙とは他人のタバコの煙を周囲の人が吸ってしまうことです。タバコの煙には発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの多くの有害物質が含まれています。受動喫煙によって肺がんや心筋梗塞、脳卒中、乳幼児、突然死症候群などの病気になる危険性が高まります。改正健康増進法の3つの基本的な考え方。1. 望まない受動喫煙をなくす。 2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども・患者などに特に配慮。 3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施。改正内容・概要。施設の区分に応じて一定の場所を除き喫煙を禁止します。すべての施設で喫煙可能場所には、喫煙可能場所である旨の掲示を義務付け、利用者、従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止。敷地内禁煙、令和元年7月1日から。対象となる施設、第一種施設、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など、施設利用者が通常立ち入らない場所に特定屋外喫煙場所を設置することは可能。原則屋内禁煙、令和2年4月1日から。対象となる施設、第二種施設、事務所、ホテル、飲食店など第一種施設以外の多数の人が利用する施設、喫煙専用室や加熱式タバコ専用の喫煙室を設置することは可能。詳しくは市ホームページか厚生労働省ホームページをご覧ください。ウェブ検索、なくそう、望まない受動喫煙。健康フェスタ2019、9月8日日曜午前10時から午後3時、ところ会おうぜ。講演会、健康づくり講演会。1、人生100年時代、一緒に描きませんか。健康設計図、健康寿命延伸の秘訣を教えます。午前11時から正午、会場午前10時45分、講師、市保健所長中川昭夫。2、お口の健康は体の健康、家族でおいしく楽しい生活、子供のため、 孫のため、自分のため。午後1時から2時、会場午後0時45分、講師、大宇大学歯学部教授、島村和弘さん。定員、1、2、ともに100人。申し込み方法、講演会参加を希望する方のみ、事前に電話で。申し込み、問い合わせ、保健所健康推進課、電話 572-3120。各種コーナー、健康チェックコーナー、血管年齢測定、血糖値測定、体力測定、血圧、体脂肪測定など。健康相談コーナー、生活習慣病、栄養、医療、介護福祉、認知症など。展示・体験コーナー、県民カード、ラジオ体操、心肺蘇生 AED、手洗い体験など。受動喫煙のない社会を、福島市と書かれたロゴマークが掲載されています。
姿勢トピックス。市の近況をピックアップして市民の皆さんにお伝えします。6月16日、来館者20万人達成、ジョーモピア宮畑体験学習施設ジョイモン。ジョーモピア宮畑の体験学習施設ジョイモンの来館者が20万人を達成。20万人目となった市内からお越しの山木結人くん4歳に、ドキカップと花束、記念品を贈呈しました。平成27年8月に全面開園したジョーモピア宮畑は、今から約4000年前の縄文時代の遺跡を整備した施設で、直径90センチメートルの柱を使った掘っ立て柱建物や建穴住居などがあります。体験学習施設ジョイモンには、縄文人の生活を伝える展示室や、勾玉作りなどの縄文体験ができる縄文工房があり、展示室内には大変貴重な国重要文化財であるしゃがむ土偶の展示も。皆さんもジョーモピア宮畑で縄文の空気に触れてみましょう。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。来館者20万人達成の垂れ幕の前で集合する20万人目の山木結人くんご家族と市長、前後賞の宍戸時子さん、白井湊くんご家族を捉えた写真が掲載されています。5月25日、街中交流スペースがオープン。旧東口行政サービスコーナーに街中交流スペースがオープン。自由に使える休憩スペースやプレイルームのほか、展示交流にも利用できます。今後、街中交流スペース運営協議会と共同で、内装、外装、備品なども検討していきます。街中をさらに楽しむ場所として、ぜひお気軽にご利用ください。ところ、元町 2-6、1階、開館時間午前10時から午後7時、休館日12月29日から1月3日。利用申し込み、問い合わせ、街中交流スペース、電話 524-3717。賑やかに開館を祝ったオープニングセレモニーのキャプションのもと、市長を先頭に市民の皆さんが入り口に並んでいる様子の写真が掲載されています。6月28日、本市がベトナムのホストタウンに登録決定。東京2020大会に向け、福島市がベトナムのホストタウンとして新たに登録されました。スイスに続き2カ国目の登録です。7月29日月曜から8月10日土曜には、ベトナム女子サッカー代表が忍ヶ丘競技場で合宿を実施。さらに、ベトナム文化に触れる機会として、仮称、ベトナムフェスティバル in 福島の開催などを予定しています。ホストタウン登録をきっかけに、地域活性化や交流人口の拡大を図ります。問い合わせ、 東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室、電話 563-5660。 ホストタウン登録決定を祝う関係者のキャプションのもと、祝ホストタウン登録決定の横断幕を持つ市長と関係者の皆さんの集合写真です。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。福島ものづくり企業ファイルナンバー2。このコーナーでは福島市に立地しているものづくり企業の知られざる魅力にスポットを当て紹介します。今回は三洋缶詰株式会社さんです。三洋缶詰株式会社、とびっきりの美味しさと安心を詰めて。福島市民の味として親しまれている三洋缶詰さんは今年で創業78年。手軽で保存性に優れ、私たちの日々の食卓に欠かせない缶詰。ナショナルブランドからプライベートブランドまで幅広くグローバルに展開しています。プライベートブランドには、丸ごと福島の白桃缶詰と福島の桃ゼリーがあり、8月に製造のピークを迎えます。福島名産の桃の味覚を季節を問わず、そして多くの方に PR できる製品です。会社概要、所在地、福島市中元町、本社工場、瀬ノ上工場、山形工場の3工場、代表者、三枝道明。創業1941年7月。資本金1億5492万円。社員数260人。主要製品、桃、みかんなどの果実缶詰、みつ豆混合果実缶詰、成形容器詰め食品、レトルト食品など。クローズアップ、注目の若手社員にインタビューしました。入社3年目、製造部所属、菅野徹さん。入社までの経緯は？一度は他県で就職しましたが、福島に戻って食に関わる仕事をしたいと思い、Uターンし入社しました。仕事内容は？品質管理です。ベテラン社員と相談しながら最高品質を目指して日々研究に取り組んでいます。メッセージをどうぞ。福島の安全で美味しい果実をぎゅっと閉じ込めた当社の商品、ぜひ多くの方に食べてもらいたいです。問い合わせ、企業立地課、電話 525-3723。菅野徹さんの顔写真と、桃の缶詰など製品の写真が掲載されています。We Love 福島第18回桃。暁が出回り、福島の桃の最盛期を迎えました。福島っ子にとって桃は誇り。たわわに実った赤い果実が田園を飾り、店頭に並ぶととてもウキウキした気分になります。桃の話題には皆妙に盛り上がります。実は桃は果物の中でも特別な存在です。古来桃は邪気を払い、お祝い事にふさわしい不老長寿を与えるものとして親しまれてきました。ひな祭りは別名桃の節句。旧暦3月3日は桃の花が咲く頃で、それを飾ることに由来しますが、桃の加護によって健やかな不老長寿を祈る行事ともされています。長崎では桃まんじゅうや桃カステラでお祝いしていたのを思い出します。また、鬼退治をするのは桃太郎。悪に立ち向かうには梅太郎とかではなく、桃太郎でなければならなかったのです。 一方、桃はアートとしての一面も見せてくれます。県立美術館で9月1日まで開催の柳美和展、神話機械では、市内果樹園で撮影した夜の桃の神々しい姿が衝撃的です。この作品をヒントに、夜の果樹園を観光資源化しようとする試みが始まっています。本市ならではの個性的な感動の機会が創出されることを期待します。こうした多様な魅力を持つ桃だけに、美味しい生食だけでなく、スイーツや料理としても魅惑的な名物が多数出てきてほしいものです。本校執筆時点では、今年の桃はサイズが大きく、甘さ、生産量とも十分とのこと。出来栄えのいい桃の魔力とみんなの努力で、今年こそ風評という鬼を退治していきましょう。人々が引き寄せられ、ずっと住み続けたい桃源郷のような故郷を作っていきたいものです。福島市長、木幡浩。木幡市長の顔写真と赤く色づいた桃の写真が掲載されています。お知らせワイド。楽しいアトラクションをご用意しています。敬老会を開催します。長寿をお祝いするため、市内27地区で敬老会を開催します。ぜひお出かけください。敬老会招待者、市内に住所がある満77歳以上の方、昭和17年9月15日以前に生まれた方、敬老祝い金支給対象者、市内に住所がある満88歳の方、9月15日現在、敬老祝い金を受け取る際は、ハンコ、スタンプ印を除くをご用意ください。ご夫婦ともに祝い金を受け取る際は、それぞれ別のハンコをご用意ください。問い合わせ、長寿福祉課、電話 525-7656。各地区敬老会の開催日時が表で示されています。地区名、開催日時、開催場所の順に読みます。地区名、中央地区、開催日時、9月7日土曜午前10時、開催場所、東方みんなの文化センター、野田町地区、9月7日土曜午後1時30分、ウェディングLT、渡里地区、9月14日土曜午前10時、渡里小学校体育館、杉野目地区、9月14日土曜午前10時、杉野目小学校体育館、宝来地区、9月14日土曜午前10時、宝来学習センター本館、清水地区、9月15日日曜午前10時、清水学習センター本館、東部地区、9月14日土曜午前10時、東部体育館、大波地区、9月16日月曜午前10時、旧大波小学校体育館、瀬之上地区、9月14日土曜午前10時、瀬之上小学校体育館、蒲田地区、9月8日日曜午前10時、蒲田小学校体育館、余目地区、9月7日土曜午前10時、北進学習センター、吉田地区、9月7日土曜午前10時、吉田小学校体育館、西地区、9月8日日曜午前10時、新井小学校体育館、土中温泉町地区、9月1日日曜午前10時、土中温泉観光交流センター夢舞台、笹谷地区、9月7日土曜午前10時、新寮中学校体育館、大座荘地区、9月8日日曜午前10時、大座荘小学校体育館、辰子山地区、9月8日日曜午前9時30分、辰子山小学校体育館、飯坂地区、9月3日火曜午前10時、飯坂学習センター、平野地区、9月7日土曜午前10時、平野小学校体育館、中野地区、9月14日土曜午前10時、飯坂学習センター、湯野地区、9月11日水曜午前10時、湯野小学校体育館、東湯野地区、9月6日金曜午前10時、東湯野ふれあいセンター、 茂庭地区9月5日木曜午前10時、茂庭多目的集会所。松川地区9月7日土曜午前10時、松川小学校体育館。忍地区9月8日日曜午前9時30分、忍中学校体育館。東地区、野田地区、9月14日土曜午前10時、東学習センター本館。東地区、庭坂、庭塚、水穂地区、9月15日日曜午前10時、東学習センター本館。飯野地区、9月7日土曜午前10時、飯野小学校体育館。表終わり。各会場で楽しいアトラクションも開催のキャプションのもと、ステージ上で演技をしている様子の写真が2枚掲載されています。ケント、健康のケン、都市の都。ケント福島創造、生き生き介護予防大会、無料。福島市版介護予防体操、生き生きももりん体操に取り組むグループの活動報告や講師による解説と、今年度より取り組むお口のももりん体操の紹介を行います。身近に始められる健康づくり、仲間づくり、地域づくりを体験してみませんか？皆さんのご参加をお待ちしています。申し込み、問い合わせ、長寿福祉課、電話 529-5064、ファックス 526-3678。時、8月28日水曜、午後1時30分から3時30分。会場は午後1時から入場か。ところ、福島テルサ。内容、第1部。1、表彰。体操1年3年継続グループ。2、実践報告。体操を3年継続した上条介護予防体操クラブ東部地区からメッセージ。第2部。1、お口のももりん体操の紹介。始めよう、お口のももりん体操。講師、言語聴覚士、歯科衛生士。2、解説と実技。今日の体操が明日の健康へつながる。生き生きももりん体操の効果を知ろう。講師、海フィットネス研究所所長、吉井正彦さん。持ち物、お茶、または水、タオルなど。申し込み方法。8月21日水曜までに電話か。1、所属名、町内会など。2、氏名。複数人希望の場合は代表者名。3、電話番号。4、参加希望人数を明記の上、ファックスで。福島市では137団体、2417人。令和元年5月末現在が生き生きももりん体操に取り組んでいます。体操に取り組む宮下町青葉会宮下町の皆さんの写真と昨年の大会の様子の写真が掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHzを臨時災害ラジオ放送局として避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 ニュースポーツ用具を貸し出します。高齢者元気アップ事業。高齢者の生きがいづくりと健康増進を支援する高齢者元気アップ事業の一つとして、各地区にニュースポーツ用具の整備を進めています。今回はパラリンピックの正式種目でもあるボッチャをどなたでも楽しんでいただけるよう各学習センターに配置しました。ニュースポーツを通じて健康づくり、地域や世代間の交流をしてみませんか？問い合わせ、長寿福祉課。電話 525-7656。 ボッチャとは、ボールを投げて目標球にいかに近づけるかを競い合うスポーツです。目標球もボールを使って移動させることができるので、カーリングとは一味違う魅力のある競技です。 用具の詳細、ボッチャ、一式。貸し出し場所、各学習センター、辰子山自然の家、長寿福祉課。貸し出し方法、館内利用の場合は備え付けの使用申込書に記入。施設外で使用する場合は各学習センターまたは長寿福祉課へ前日までに電話予約の上、備え付けの借用申請書でお申し込みください。貸し出し期間、館内利用の場合は開館時間内での利用となります。施設外で利用する場合は最大1週間まで。使用料無料。対象、市内在住の方。その他、クロリティ7セット、ユニカール、カローリングは各1セットを貸し出し用に準備しています。設置場所については、長寿福祉課へお問い合わせください。また、市老人クラブでも、クロリティ、カローリングなどのニュースポーツ用具の貸し出しを行っています。詳しくは、市老人クラブ事務局、電話 534-1165 へお問い合わせください。市ホームページでも紹介していますのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。プレミアム付き商品券を販売します。消費税引き上げの影響が考えられる方、子育て世帯や所得の少ない方を対象に、市が指定する販売所でプレミアム付き商品券を販売します。10月から2万5000円分の商品券を2万円で販売。詳細は購入対象者にお知らせします。問い合わせ、プレミアム付き商品券コールセンター。フリーダイヤル 0120-77-2940。 子育て世帯向け。対象、平成28年4月2日から令和元年9月30日の間に出生した子供がいる世帯。令和元年6月1日時点で学齢3歳未満の子供がいる世帯には、9月下旬に商品券の購入引換券を送付します。6月2日から9月30日に出生した子供がいる世帯には、順次購入引換券を送付します。非課税者向け、対象、平成31年度分の市県民税均等割が課税されていない方。ただし、市県民税が課税されている方と生計が同一の配偶者や被扶養者、生活保護受給者などは対象になりません。申し込み、対象者には7月中旬以降、関係書類を送付しています。必要な事項を明記の上、返信用封筒で郵送してください。申請はお早めにお願いします。